聖書朗読です。はじめに旧約聖書ホセア書11章1節から9節、旧約聖書の1416ページです。ホセア書11章1節、まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに、彼らは私から去って行き、バールに犠牲を捧げ、偶像に香を焚いた。エフライムの腕を支えて、歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎から首輝きを取り去り、身をかがめて食べさせた。彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣はまちまちで荒れ狂い、たわごというものを立ち、企みのゆえに滅ぼす。我が民は、かたくなに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることは決してない。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり、人間ではない。お前たちのうちにあって、聖なるもの、怒りを持って望みはしない。続いて新約聖書ルカによる福音書2章8節から22節、新約聖書の103ページです。ルカによる福音書2章8節、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださった、その出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。お祈りいたします。天地の作り主なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたはこの世界を作り、私たちを作り、私たちに命を与えて、今こうして生きるものとしてくださいました。あなたはやがて私たちを塵へとお戻しになられます。 そしてあなたは私たちを再び最後の日に新しい霊の体へと起こしてくださいます。あなたの全能の御手の内を歩むことができる幸いを心より感謝します。そのあなたは私たちを愛し、私たちと同じ人間の姿で御子主イエス・キリストをお使わしになりました。その誕生をたたえ、あなたの前に膝をかがめます。あなたは私たちを救い、主イエス・キリストの証人として立て、罪の許しの福音を私たちの手にお委ねになりました。この小さい群れを通してあなたの福音の証が世に立てられますように、新年に新しい牧師先生を迎え、私たちも心新たにその歩みを新しく起こすことができますよう、この小さい群れにあなたの祝福と導きをお与えください。聖霊なる神様、不信と不安と憎しみが支配するこの世界に、あなたの喜びの福音が高らかに告げられ、人々が心を開いてそれを受け取ることができるよう励まし導いてください。そして何よりも今日、聖書を通してあなたがお語りください。私たちの間にあって病を持っている者、心や体に弱さを覚えている者、将来に不安を持っている者、何を目指して歩んでいいのかわからない者、思い責任に疲れている者、すべての人々に霊なる神様が慰めを与え、私たちの信仰を強め、再び立ち上がらせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。羊飼いたちに天使が伝えた救済者誕生の物語は、今日この日世界中の教会で読まれることでしょう。ベツレヘム近郊の野原で寝ずの番をしながら放牧されている羊たちを守るという重労働をしていた羊飼いたちに天使が訪れて、ダビデの町に救済者が誕生したことを告げ、彼らはそれを見に行ったというストーリーです。パストラーレと呼ばれるストーリーです。マタイおよびルカの福音書では、皆さんご存知のようにイエスの誕生物語に主の御使い天使たちが登場します。マタイによる福音書では、天使は夫ヨセフの夢に現れ、幼子イエスとその母マリアを守るという役割を今こそという瞬間に次々に的確に指示いたします。ルカ福音書では、天使はガブリエルという名前を持っています。この天使はまず洗礼者ヨハネの父ザカリアに現れて息子の誕生を告げます。そして次にはナザレの少女マリアに現れて息子イエスの誕生を告知します。そして今度はベツレヘムの牧人たちのもとに現れます。今日の場面で天使はガブリエルだとははっきり名指されていませんが、やはりそうなのだろうと思います。皆さんは天使を見たことがありますか？私は残念ながら不信心なせいかありません。キリスト教文化圏で育った人の中にはそういうこともあるのではないかと思います。あるアンケートでアメリカ人が対象だったでしょうか、去年私は神の啓示を受けたというところに丸をした人が7割ぐらいいて、一体どういう形で天使が告げてくれるんじゃないかと思うんですね。 私の学校で学んでいる学生さんが、アメリカにあります、改革派協会の、カレッジ、ホープカレッジですけれども、ミシガンですが、そこに交換留学でお出かけになって、帰ってこられた時の報告書にこういうことを書いておられました。留学先の大学には日本語科があり、日本語を勉強している学生たちと触れ合う機会が多くあった。どうして日本語を勉強し始めたのですかと聞くと、半分くらいの学生は神様に言われたからと答えるのだった。初めてその回答を聞いた時は私には到底理解不能であったが、多くの学生がそのように答えるのを聞き、だんだんその回答に抵抗がなくなっていった。神様に言われたから、もしかすると同じようなことを今の日本の学生はビビッときたっていうんです、でもクリスチャンの学生たちは Jesus said to me とか God said to me とかですね、これが天使に言われたからっていうのとほぼ同じなのではないかと思うんですね。もしかしたら、ヨセフさんもマリアと子供たちを守るためなら日本語の勉強をしたかもしれない、そういうふうに感じます。今日の、イエス誕生の場面は、天使出現の、ジャンルに基づいて書かれております。主の御使いが現れ、それを見た者たちが非常に恐れます。そして天使は昔の祭司のように恐れるなと言って話を始め、なぜ自分が現れたのか、告げたいことは何かということを話す、という場面です。この恐れるなという場面は、教会学校の劇のバージョンではこう言うんです。怖がらなくても大丈夫いい言葉です光を放ちながら現れた天使ガブリエルはイエスの誕生が何を意味するかを告げています。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。原文をそのまま訳しますとこんな感じです。見よ、私は君たちに大いなる喜びの福音を告げる。この告げるという言葉は福音という言葉の動詞形なのです。大いなる喜びを福音する、告知する。その喜びは民全体にとってのものになるだろう。つまりこの天使の言葉はイエスの誕生が福音であると告げているのです。そして福音とは単なる理論や現実の記述ではありません。そうではなくて出来事です。出来事が福音なのです。民全体、民とは普通はイスラエル民族を指す言葉なのですけれども、おそらくここでは人々すべてという一般的な意味です。イエスの誕生は万人に喜びと幸せをもたらす福音の出来事だ。それがこれから今日起こるのだということを天使は告げています。ダビデの町であなた方のために救い主が生まれた。イエスは救い主です。ギリシャ語でソーテールという言葉です。そしてこの方こそ主メシアである。メシアと訳されている単語はギリシャ語ではキリストという単語が書かれております。主なるキリストとはどういう存在でしょうか。同じ、ルカさんが書いた、使徒言行録にはこういう言葉が出てまいります。人々が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またキリストとなさった。つまり主メシア、主キリストという言葉は復活のイエスをも意味する言葉です。そしてダビデの町とはもちろん、ベツレヘム、 ここからメシアが生まれると信じられていた町です。イエスの誕生の出来事が福音であり、彼は救済者であり主である。もうここまで話せばローマ皇帝アウグストゥスについて話さざるを得ません。以前にもご紹介しましたが、今申し上げたようなイエス・キリストを指すさまざまな称号、タイトルはイエスより前に皇帝アウグストゥスに対して用いられたものだったからです。紀元前9年に発布された有名な碑文があります。発見されたのは小アジアの古代の遺跡プリエネです。小アジアの諸都市、中心都市はもちろんエフェソスですけれども、この諸都市が皇帝アウグストゥス、もともとの名前はオクタビアヌス、彼の誕生日である9月23日を元旦とするということを決定した経緯が書かれ、諸地方に送られた碑文の断片がプリエネで見つかったものです。その一部分の日本語訳をお読みします。我らの姓を神的な仕方で統治する摂理は、熱意と大いなる御心をもってアウグストゥスをもたらすことで、我らの姓に最も美しい飾りを与えた。摂理はアウグストゥスを人々の幸福のために徳で満たした。彼は我らと我らの子孫にとってのソーテール、救い主として、戦争に終わりをもたらし、エイレーネー、平和をもたらした。皇帝はその現れを通して、彼以前にすでにエウアンゲリオン、福音を先取りした者たちのあらゆる希望を超越したので、すなわち彼以前に生きていた良き行いをなす者を凌駕したのみならず、未来の善行者たちから彼に先んじて何かをなすという希望をすべて取り去ったので。そして最後に、世界にとって神の誕生日が彼に由来する福音の始まりであったので。天使ガブリエルの言葉は、皇帝アウグストゥスではなく、ローマ帝国によって無残にも虐殺され、しかし神によって新しい命へと起こされたナザレのイエスこそが世界の救済者である、主である、そしてこのイエスの誕生こそが福音だと告げていることがお分かりになると思います。しかしこの誠の福音の印とはひどく小さなものです。布で巻かれて家畜小屋に横たわる赤ん坊、実に小さな命。年齢を重ねた女性が奇跡的に妊娠をして洗礼者ヨハネを産む、若い処女が奇跡的に妊娠をしてイエスを産む、こういった今まで私たちが親しんできた場面と比べますと、布で巻かれて家畜小屋に横たわる貧民の赤子というのはほとんど安置印とでも言うべきものです。しかし皆さんも教会学校のクリスマスの劇などをご覧になるとお分かりになる通り、小さな子供たちが演じるヨセフさんとマリアさんが、カゴの中で小さい赤ん坊のイエスを守っている姿を見ると、これこそが本物の平和の印だということはお分かりいただけると思います。羊飼いたちはおそらくは寝ている羊をひっぱたいて、大量に移動させたとしか考えられないのですが、野原からベツレヘムの都市にまで出かけて行き、探して家畜小屋で最初の子供を産んだ夫婦をついに発見したと物語られております。こういうふうに平和の印はしっかり探さないと多分見つからないのだと思います。そして見つかるものは ほとんど知る人も言えないほどの小さな出来事だと思います。それでもそれが平和と福音を告げています。天使ガブリエルが伝える印にはしかしもう一つの要素が加わります。これは通常の天使の権限物語には現れない要素、すなわち天の軍隊の大軍が神を讃えて歌う歌です。ユダヤ・キリスト教の伝統では天使の重要な役割の一つが神への賛美です。カドーシュカドーシュカドーシュアドナイ・ツェバオートメロー・コルハ・アーレツケバオウ。これイザヤが見た天使が歌う神を讃える歌です。セラフィムが歌う歌、聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地を覆う。ヨハネの黙示録にも天使の歌が引用されます。ここではここへ登ってこいという天からの声を聞いた幻を見る人ヨハネが天の上に一瞬のうちに引き上げられて神が座っている玉座を目の当たりにします。そしてその玉座の周囲に四つの生き物がいる。ライオンのような顔、オウシのような顔、人間のような顔、ワシのような顔、そしてその四つの生き物には六つ翼がついている。こうこうこうって感じでしょうか。でその翼の表と裏に全部 目がいっぱいあるんだそうです。その生き物が歌う歌を、ヨハネは耳にします。聖なるかな聖なるかな聖なるかな、全能者である神主、かつておられ今おられやがて来られる方。皆さんお分かりのように礼拝の一番最後で歌う唱詠はあれは天使たちと一緒に私たちは歌っているのです。この野原でガブリエルに続いて共に現れた天使の大群はこう歌います。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。この天使の歌の特徴は神を讃えるだけではなくて地上に生きる人々のために平和を歌っている点にあります。栄光はローマ皇帝ではなくただ天にいます神にあれ、そして地にあって平和はローマ帝国が作り出す軍事力による平和ではなくマリアやヨセフまた羊飼いのように天使のお告げに従って歩む低き人々にあるという意味だと思います。この賛歌のギリシャ語原文は定冠詞も動詞もない名詞と前置詞だけで作られたすごくポエティックな言葉です。そのまま訳すとこういう感じです。栄光は意図高きところに神に、御心の人々の、ごめんなさい、また平和で、まあ、ごめんなさい、また地上でです。平和は御心の人々の中に。もう一回言います。栄光は意図高きところに神に、また地上で平和は御心の人々の中に。もしかするとまた地上でという言葉は栄光にかけて理解することもできるかもしれないんです。要するに動詞がないからどういうふうにかけても考えられます。もしそう読んだとしたらこういう意味になります。意図高きところで神にある栄光がまた地上で、栄光が天におけるだけではなく地上にも。これはキリストの誕生を指してそう言っている可能性があると私は思うんです。そしてその栄光は御心の人々の間で平和として、つまり意図高きところにある神の栄光が キリストの誕生を通して地上に現れ、それが御心に沿う人々にとっての平和となれという意味にとることもできるかもしれません。ベツレヘムの小さな赤ん坊は天における神の栄光の地上における実現、出来事です。そしてこのことを敬う人々の間に平和あれ、そう天使は歌ったのではないかという気はいたします。Der Himmel über Berlin という映画があります。ベルリンの空の上の天使という映画です。日本語ではなぜかベルリン天使の歌と訳されています。1987年、脚本を書いたのは私もとっても好きな、少しずつ翻訳がありますが、ペーター・ハントケという人が脚本を書きました。映画監督はヴィム・ヴェンダースです。でここにはですね、実は2人ないし3人の天使が登場いたします。長いオーバーコートを着た中年のおじさんです。背中にうっすら羽が見える時があるんですけれども、基本的にはありません。こうコートに手を突っ込んで、こういうふうにマフラーが見えてドボドボ歩いているおじさんなんです。でしかしこの天使は突然にベルリンの広場に立っている黄金の天使の像があるんですけど、そこの上の方にひょんと立てたりしますので、無重力で移動可能な存在なんですね。でその天使を子供が見上げてたりするので、子供には天使が見えるんです。もう大人には見えないんです。で象徴的なのはこの天使はベルリンに来ることです。東西分裂していた頃のベルリンです。これ映画は87年ですから、壁を落ちる直前ですね。2人の天使の名前はダミエルとカスエル、この なんとかエルっていうのはこうガブリエルとかの真似なんですね。彼らの役割は人々に寄り添って心の声を聞くことです。でこの映画の楽しいのは、いろんなバックグラウンドを持った人がいろんな訛りのドイツ語を喋っていることです。で天使の姿はもちろん人間に大人には見えませんので、人々は天使の臨在に気がつきません。でも図書館で本を読んでいるおじさんのそばで天使がこうやっておじさんの言葉を聞いたり、道で跳ねられて死にかけた人のところに天使が寄って行って慰めたりします。そういう不安や絶望の中にある人々の肩に天使は優しく手を置いて、そして耳にお告げを告げる、頑張っていきなさいって、これ天使のお告げです。これが永遠に生き続ける天使の役割なんですね。天使たちは人間を愛しています。天使ダミエル、これを演じたのは実はスイス人の役者さんでブルーノ・ガンツという人なんですけど、ダミエルはしかし死すべき人間と共に生きるということを切に望んだために、死なないという身分を放棄して人間になる決心をします。そして彼はお友達カセルに別れを告げて世界に落ちてきます。その時に昔のこう中世の鎧みたいなのが一緒にガーンと落ちてくるんです。これ天使が昔天の軍勢だったことの名残ですね。そしてトルコ語なまりのドイツ語を話すサーカスのブランコ乗りの女性に自分をやっと見せて恋をするという話です。で天使が人間になって地上に降りてくると、白黒だった画面がパッとカラーに変わるんです。だから天使には色は見えなかったんですね。まあ、そういう話。神は人を愛するあまりついに死すべき人間になったという受肉の神学を天使の姿に託して描いたかのように見えます。天使の重要な役割は神への賛美と並んで神の世界支配を執行することです。つまりある人はこのことを指して天使論の本に天の官僚たち、お役人たちという名前を付けました。聖書の中で天使たちが軍隊として扱われているのも同じ趣旨です。神は 天使たちを通して支配します。そして今日の物語は天使たちに支えられて貧民の子供として生まれた御子キリストこそが神の支配の実現だということを告げております。皆さんは子供賛美歌のこういう歌をご存知でしょうか。私は小さい羊飼い、その夜天に響いてた天使の歌を聞きました。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神、天使たちがあなたをたたえ、私たちのために平和を祈るその歌を私たちに聞かせてください。私たちのもとに来たりたもうたイエス・キリストを通してあなたの支配とあなたの平和が実現しますように、この私たちをその証人としてくださいますように、主イエス・キリストの御名によって、アーメン。賛美歌を歌います。賛美歌の256番です。どうぞお立ちください。 どうぞおかけ